一般質問。三重県の景観づくり。水谷隆議員。自民無所属議員団。いなべ市いなべ郡選出。質問。今定例会に上呈された三重県景観づくり条例案には、景観づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するとあります。御遷宮に向けて、馬市国おこし、三重に取り組む知事の三重の景観づくりに対する思いや意気込みについて、また景観づくりを進める上で、電線や電柱の地中化をどのように進めていくのかお伺いします。回答。良好な景観は豊かな心や感性を育み、地域の魅力、元気の源と考えます。景観の保全や創造に継続的に取り組み、次世代に引き継ぎたいと考えています。また、電線や電柱の地中化は、都市景観の向上や安全で円滑な通行空間の確保のため有効であり、街路事業などと一体となった整備を計画的に進めます。用語解説。三重県景観づくり条例。景観づくりを総合的かつ計画的に推進し、新たな街づくり活動等を通じて、潤いのある豊かな生活環境の創造、および個性的で活力ある地域社会の実現を図るため、知事が今議会に提案した条例。解説終わり。その他の質問事項。三重地域コミュニティ応援ファンドほか。写真。桑名市発見通り。写真終わり。観光振興と博物館誘致。奥野英介議員。自民党政運会県議団。伊勢市選出。質問。現在三重県では博物館の建て替えの検討が行われています。伊勢市には神宮彫刻館、農業館、美術館があり、年間6万5000人を超える観光客が訪れます。また、隣接する明和町には西宮歴史博物館があります。新博物館建設は、これらの施設との連携と観光誘客により、三重県の文化をより多くの人に知ってもらえる伊勢市が適地と思いますが、いかがでしょうか。回答。現在、三重県文化審議会の新博物館の在り方部会では、県立博物館に求められる性格や役割、機能等について審議しており、立地場所については今後の検討項目となっています。この検討内容をもとに、文化振興の重要な拠点の一つとして、最も適切な立地場所を選定していきたいと考えています。その他の質問事項。市町村合併のその後、ほか。三重県型農政ビジョンの確立と、農業振興施策の積極的な推進。舘直人議員。新生三重、三重郡選出。質問。三重県の農業は兼業農家で支えられている構造であり、また高齢化が進むなど問題は山積しています。三重県の農政を考えるには、担い手農家はもちろんのこと、兼業農家のあり方など複合的施策が重要だと考えます。自主自立が求められる文献時代の三重県型農政の施策を積極的に推進、展開すべきと考えますが、いかがでしょうか。回答。農家の大部分を兼業農家が占めるといった本県農業の特性を踏まえ、県民を主役、農業者をパートナーとして捉え、県民に価値あるサービスを提供する農業者を担い手として位置づけ、地産地消など多様な支援に取り組んでいます。 今後とも三重県らしい元気な農業を実現していきたいと考えています。その他の質問事項。地域産業振興施策と中小零細企業への支援ほか、生活環境の保全、野田幸男議員、自民無所属議員団、尾鷲市北室郡選出。質問。尾鷲市の中川周辺の住民は数年来悪臭に悩まされています。現在、悪臭の原因の魚の荒処理工場が休止し、我慢できる程度ですが、ダムの底には悪臭の原因が溜まっています。悪臭元の撤去を市から事業者に申し入れましたが、返事はありません。悪臭対策には市だけではなく、県や関係機関が連携して取り組んでいく必要があると考えますが、いかがでしょうか。回答。県はかねてより事業者への立ち入り調査を行い、適正に処理をするよう指導しています。また、廃棄物処理法に基づき、施設の改善命令を行いました。今後はダム湖の堆積物についても調査を行い、事業者の対応状況も踏まえ、問題解決に向け、市や関係機関と連携して取り組みます。その他の質問事項。水産振興の取り組み、ほか。過疎地域の取り組み強化を。前田剛議員、新生三重、津市選出。質問。過疎化が進行し、限界集落に陥っている集落が、三重県内にも数十箇所あると聞いています。地域が低迷から過疎、過疎から限界集落、さらに消滅へ推移する前に、早急な対策が必要です。本県でも、限界集落の実態把握を行い、市、町、住民との共通認識を持ち、集落別の地域力の向上や地域資源管理への対策を早急に実施すべきと考えますが、いかがですか？回答。過疎地域における集落では、耕作放棄地の増大、獣害、森林の荒廃、空き家の増加などが発生していることを把握しています。県では、三重県ふるさと振興協議会と連携し、総務省と勉強会を開催するなど、実態について情報共有を進め、過疎対策の評価と今後の課題と方向性を検討する研究会を設置します。用語解説。限界集落。過疎化などで人口の 50% 以上が65歳以上の高齢者になり、冠婚葬祭など社会的共同生活の維持が困難になった集落。長野大学大野教授の定義。解説終わり。その他の質問事項。高齢者対策の充実を、ほか。地産地消。村林聡議員、自民無所属議員団、渡来郡選出。質問。三重の人が三重の魚を食べることで、漁業者の利益が増え、消費者は安く買える、といった地産地消ネットワークの充実など、これまでにない取り組みを漁業者自らの努力で行うには、知識、財力に限界があります。漁業の厳しい現状を打破するには、外からの新しい知恵や視点を入れるため、産官学が一体となったプロジェクトなどが有効だと思いますが、いかがですか？回答。県民の県産食材に対するニーズが高まり、漁協による産直市の開催などが行われています。漁業関係者や流通事業者の取り組みを促進するため、学識者や流通関係者等で構成する 地産地消ネットワーク三重を核として連携を図り、県内産の水産物が一層地域で提供される環境づくりを進めます。用語解説。地産地消ネットワーク三重。地産地消を県民運動として進めていくことを目的に設立された NPO 法人。消費者、生産者、製造業者、流通業者、学識経験者など様々な分野の個人、法人、団体が加入。解説終わり。その他の質問事項。獣害対策、ほか。鈴鹿市の産業、観光を支える道路網の整備促進。田中博史議員。新生三重。鈴鹿市選出。質問。鈴鹿市は自動車産業を中心とした工業、また、さつきやお茶などの農業と、農耕のバランスの取れた町です。さらに、年間450万人の観光客が訪れる観光都市でもあります。鈴鹿市内では、交通混雑が悪化しており、道路網の整備に対する要望が高まっています。神戸長沢線の4車線化、鈴鹿亀山道路、鈴鹿環状線磯山バイパスなどの整備の予定を伺います。回答。神戸長沢線4車線化については、重点的に取り組んでいきます。鈴鹿亀山道路については、鈴鹿亀山地域全体の道路ネットワークの中で、引き続き国や鈴鹿市、亀山市と検討していきます。また、磯山バイパスは約 60% の用地買収が完了しており、順次工事を進めます。その他の質問事項。特別支援学校の整備、ほか。三重県において海岸に接している地域に対する防災対策。小林正人議員。自民無所属議員団、鈴鹿市選出。質問。近い将来訪れる可能性のある東海、東南海、南海沖地震に備え、海岸線の堤防や離岸堤、既存堤防への避難階段等の整備を進める必要があると考えます。鈴鹿市千代崎、若松、名護地区海岸における堤防の耐震調査の結果と、現在整備中の離岸堤工事が平成21年に完成した後、未着手の若松方面に延長していく予定はあるのか伺います。回答。千代崎地区から名護地区における海岸堤防の調査結果は、一部脆弱な部分はあるものの、地震に対する危険度はおおむね中程度で、液状化の可能性は低いとの結果でした。北若松地区海岸でも浸食傾向が見られ、背後には人家が連なっていることから、引き続き整備が行えるよう、国に対し要望していきます。その他の質問事項。北西地域における幹線道路網整備と鈴鹿市の道路網整備、ほか。写真。鈴鹿市千代崎海岸。写真終わり。三重の未来、子ども局、スタートに向けて。杉本裕也議員、新生三重、津市選出。質問。来年度から子ども局を設置するとのことですが、男女共同参画社会の実現に向けた子育て支援はもとより、権利の主体の子どもの視点から、子どもたちの置かれている現実と施策の状況の把握が必要と考えます。既存事業の寄せ集めではなく、県独自の総合的な子ども施策の策定と 取り組みを期待しますが、スタートにあたっての知事の所見を伺います。回答。子ども局を全庁的な子ども施策を進める中心とし、成長段階に応じた途切れのない多様な支援が可能となるよう、総合的、一体的に進めていきます。子どもを取り巻く様々な課題を解決するため、地域社会全体に働きかけ、子どもがすくすくと育っていけるような地域づくりを進めていきたいと考えています。その他の質問事項。インターネットによる人権侵害と人権が尊重される見栄を作る行動プランの周知、ほか。女性の命を守る乳がん、子宮がんの検診制度の充実。山中光重議員。新生三重、松阪市選出。質問。乳がん、子宮がんは早期発見、早期治療により生存率が高まるため、検診制度を根付かせることが県の責務だと考えます。三重県はがん検診の受診率が全国で30位台後半から40位台となっています。さらに、県内の市町で受診率に差があり、命の地域格差が生まれています。検診制度への対応を今後どのように取り組むのか伺います。回答。第二次戦略計画では、総合的がん対策推進事業を重点事業に位置づけ推進しています。具体的には、検診の重要性の啓発や正しい知識の情報提供を行うとともに、乳がん検診追跡登録システムを構築し、検診効果を高めています。さらに、三重県がん対策推進協議会において、受診率向上に向けた具体的な方策を検討したいと考えます。その他の質問事項。障害を持つ方々が当たり前に過ごせる社会を、ほか、北西沿岸流域下水道の維持管理等に要する市町負担金、西塚宗男議員、新生三重、桑名市桑名郡選出。質問。流域下水道事業は整備費の一部を企業債により調達していることから、その元利償還、県資本費の一部と、汚水処理等に要する維持管理費を合わせて市町に負担を求めています。流域下水道の維持管理負担金は、県民が負担する下水道使用料に大きな影響を与えることから、今後負担金の低減に向けてどのような努力をしていくのかお伺いします。回答。流域下水道浄化センターの管理運営に、指定管理者制度を導入し、汚泥処理費用の削減、人件費の削減等に取り組んでいます。その結果、委託費の縮減効果が現れています。また、より低率な企業債への借り換えを進めており、こうしたコスト縮減については、負担金単価見直し時に反映していきたいと考えています。用語解説。指定管理者制度。平成15年9月の地方自治法の改正により、新たに導入された制度。公の施設の管理・運営について、直営のほか、これまで政令で定めた出資法人等に限定していたものを、株式会社など民間事業者でも行うことができるようにされたもの。解説終わり。その他の質問事項。市町村の消防の広域化、ほか。写真。北部浄化センター。写真終わり。景観条例について。真由美敏夫議員。 日本共産党三重県議団津市選出。質問。三重県景観づくり条例案については、地域住民の声をしっかり聞くシステムを作ることと、建設業者への強制力をしっかりと確立することが不可欠だと考えますが、知事の考えを伺います。回答。条例に基づき、県に届け出があれば、地域の状況や市長の考え方を把握するため、市長、町長から意見をお聞きします。景観づくりは地域に身近な市長が中心的な役割を担うことが望ましく、役割分担を踏まえ、県は支援、補完します。県民の生命を守る救急医療体制。今井智弘議員、公明党、津市選出。質問。県民幸せプランの重点事業の一つに、地域医療体制整備の促進が挙げられ、その目標の中で、小児を含めた救急医療体制の充実があります。実現のために具体的にどのように取り組むのか、プロセスも含めお答えください。回答。救急医療体制の整備、充実は、現在策定中の三重県保健医療計画第4次改定に盛り込み、重点的に取り組みます。3次救急医療体制は、救命救急センターが未設置の中生伊賀保健医療圏に平成21年度までの設置を目指します。用語解説。救急医療体制。在宅当番医制度などによる初期救急医療体制。病院群輪番制病院などによる入院治療を必要とする重症救急患者を対象とする二次救急医療体制。救命救急センターなどによる生命の危機に直面している重篤救急患者を対象とする3次救急体制の3つをまとめた総称。解説終わり。